皆さんこんにちは。
こんにちは。
大田原と那須では朝礼拝しているので、皆さんおはようございますで始まるんですが、もうちょっとでおはようございますって言いそうになりましたけれども、なんか天気予報でね、今日は春の嵐が来るとか言ってちょっと心配してたんですけど、なんかこんな穏やかな天候になって、まあ、安心して礼拝捧げることができるので感謝しております。一言お祈りを持ってメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日もこのようにして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。あなたが共にいてくださって、どうぞこの礼拝を祝福してくださいますように。また御言葉が語られますので、どうぞあなたの聖霊が先立ってくださって、主よ、今日語る御言葉がお一人お一人の心に届くことができますように、あなたが働いてください。我らの救い主、尊い主イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。4月の1日はイースターの礼拝、洗礼式を共に捧げることができて感謝します。今日も共に礼拝できることを感謝いたします。今日の箇所は同じく復活の場面から学んでいきたいというふうに思います。24章の13節のところに、ちょうどこの日というふうに書かれてありますけれども、これは24章の1節に週の初めの日っていうふうに書かれてあります。それと同じ日です。すなわちイエス様が復活した日の日曜日のことを言っております。イエス様が十字架で死なれたのは金曜日ですね。ですから金土日で、その3日目に、日曜日の朝にイエス様はよみがえられたのです。で、今日の場面では二人の弟子がエルサレムからエマオへと行く途中でした。この十二弟子、いや、この弟子たちは十二弟子ではありません。クレオパともう一人というふうに書かれてあります。この絵をご覧になると、男性2人が、イエス様が真ん中にいて男性2人なんですね。ですからまあこの2人の弟子が男性2人だったという説と、それから29節に彼らが我が家にお泊まりくださいと言ったところから、夫婦だったのではという説もあるのです。まあいずれにしてもこの2人の弟子は非常に十二弟子ではなかったんですが、重要な役割をしていた弟子だったのではないかというふうに思います。エルサレムからエマオへの道は13キロというふうに11キロというふうに13節に書かれてあります。普通私たちが歩くとき徒歩4キロメートルって言われてますので、11キロメートルっていうと3時間弱ぐらいの時間がかかったのではないかなと思います。そして、2人の弟子は14節、そして2人でこの一切の出来事について話し合っていたと書かれてありますが、2人の弟子は何を話していたんでしょうか。当然イエス様のことを話しておられたんだと思うんです。イエス様と共に歩んだ3年間のことを振り返っていました。特に最後の十字架の場面については語っていたんじゃないかなと思います。なぜあんな立派な人が十字架にかかって死ななくちゃいけなかったんだとか、総督のピラトが釈放するのはイエスかバラバかって尋ねた時に、群衆はイエスを十字架につけろと叫んだんだとか、あのリーダー格のペレトロさえイエス様を裏切ってしまったんだ、それにイエス様の墓は空っぽだという噂だけれども、そんな話信じられるかい、なんていう話をしていたのではないかというふうに思います。 そして彼らが話している途中でイエス様が加わります。でも不思議なことに弟子たちはそれがイエス様だと気づかないのです。3人で会話が始まるんですが、17節を見るとイエスは彼らに言われた、歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。暗い顔つきと書かれてあります。英語の聖書を読むと Sad Face、悲しい顔つきというふうに訳されているんです。なぜ弟子たちががっかりして落胆して暗い顔つきをしていたのか、19節から21節をお読みしますね。イエスがどんなことですかと聞かれると2人は答えた、ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、ここのところに弟子たちが落胆していた理由が書かれてあったんですけれども、皆さんはどういう時に落胆してしまうでしょうか。やはりこうあってほしいという期待と起きてくる現実のギャップが大きい時に私たちは落胆してしまうことが多いですね。先日東京に出てったんですけれども、お昼の食事ランチの時間に渋谷の近辺にいたんですけど、そしたら就活スーツじゃない、もう就活スーツの時代じゃないんだけど、でも就活スーツらしきダークスーツを着た青年たちが何を食べるとかってやってるんですけど、みんな目がキラキラしてるんですよ。ですごく新しいね、こう仕事が始まって、新年度が始まって、なんか希望に満ちてるなっていう感じの表情だったんですね。だけど私は思ったんですよ、この若い子たち、これから1ヶ月2ヶ月経っていく中で、ひょっとして現実とね、期待の、ギャップでがっかりする人たちも出てくるのかななんて思って見てたりもしてたんですよ。我が家の話をしたいんですけれど、私たちは3年前に那須に引っ越してきて、庭がそうですね、10坪か20坪ぐらい庭があるんですけれど、そこは竹がいっぱい生えてたところを竹を抜いたんですが、まずは雑草が生えるとまずいよねっていうことで、雑草が生えるんだったらクローバーをクローバー畑にしようっていうんで、クローバーの種をまいたんです。そしたらクローバーっていうのは群生すると思ったらあんまり群生しないんですよ。それで雑草がどんどん生えてきちゃって、それでも負けるものかっていうんで2年続けて種まいたんですけど、去年の夏なんとクローバーはほんの少しで雑草がもうはびこってしまって、私はがっかりしてしまったのです。だからやっぱりね、こうあってほしいっていうものが現実そうならないと、やっぱり人間ってがっかりしますよ。これはこのクローバーの話は深刻な話ではないんですが、それでも私はがっかりしたのです。で桜教会今年で3年目になりますね。で私開所式の時に行きましたけれども、本当に少ない人数で始めて、でもこうやって2年経ってね、これだけ多くの方が礼拝捧げてるっていうのは本当に素晴らしいことだし、4月1日には2人の青年がね、洗礼受けられたっていうんで、とても私も励まされました。私も実は1990年代、まだ40代で若かったんですが、ニューヨークの郊外で開拓伝道をしたんですね。ニューヨークの郊外に日本人がたくさん住んでて、 そこに日本語の教会を立て上げたいということでゼロから始めたんです。でその時に5年あるいは10年で教会を自立させたいって思ったんです。要するに自分で経済的出来もいろんな意味で運営の面でも自分たちで賄うことができる教会を立て上げたいというふうに思って一生懸命宣教したんですね。ところがその当時のニューヨークに住んでる日本人の9割は駐在員たちで、だいたい2年から5年になると日本帰っちゃうんですね。だから洗礼受けたと思ったらすぐ帰っちゃうんですよ。で結局礼拝出席が、今10名ぐらいから15名ぐらいですかね。である時は25名ぐらいになったりもしたんですけど、もういつも人数がこう不安定なんですよ。それで結局自立できないっていうことが3年ぐらい経って分かって、でも必ず自立するっていうふうに自分でも信じてたし、そういうふうに ビジョンを掲げて日本送り出していく日本の教会はみんなそういうふうに思って信じて送り出してきたので、実際に無理なんだっていうことを受け入れるのがすごくつらかった。で、その時に、かなりこう、激しく落胆したことがありますね。このようにしてやっぱりこうあってほしいっていう希望とか期待と現実の間にギャップがあると私たちはやっぱり落胆してしまうのです。で今日の箇所の弟子たちがなぜに落胆して悲しい顔をしてたんでしょうか。21節にこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと書かれてあります。で皆さんこのあがなうっていう言葉を聞くと、この罪からの許し、イエス様が十字架にかかって私たちの罪を許してくださった、そして永遠の命を与えてくださったって、そこのを思い浮かべると思うんですが、ここで言ってるあがないっていうのはそういう意味ではないんですよね。ここはイスラエルの国をもう一度再興させるっていうような意味で使われているんです。この当時このイスラエルはローマ帝国の支配のもとにありました。ですからこの王様がというか政治的なヒーローが出てきてローマ帝国の植民地の状態から解放し独立させ、イスラエルに平安を与え、またダビデ王の時代の繁栄と栄光をもたらしてくださる政治的なヒーロー、希望の星、イエス様がそうなるという期待を抱いてたんです。ところがそのイエス様は政治的な活動は一切されず、そして生涯の果てに極悪人とみなされて十字架刑にかけられて死んでしまった。希望の星が死んでしまった。人間の普通の頭で考えたら死んでしまったらもう終わりですよね。何ももうその後はない。で特に弟子たちは仕事も捨ててイエス様についてきたわけですから、その落胆は大きかった。二人の弟子たちはエマオに向かってました。おそらくエマオは彼らの故郷であったと私は推察しています。自分の古巣に帰って元の仕事に戻ろうとしていた、元の鞘に戻るなんて言葉がありますけれども、それを考えてたんじゃないかと思うんですね。ですから、この絵はあるんですけれど、弟子たちはおそらく暗い顔つきをして肩を落としてエマオへの道をとぼとぼと歩いていたんじゃないかと私は思うんです。彼らががっかりしていた原因の一つにイエス様の復活を信じてなかった、いや信じられなかった、そこにあると思うんですね。イエス様はまだ生きておられる頃、弟子たちに何度も私は十字架にかかって死ぬけれども3日後に復活すると何度も何度も予告していました。でも聞いても信じてなかったんですね、弟子たちはね。そしてこの今日の場面でも22節 に読むと、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきた。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです、と書かれてありますけれども、結局この女性たちがイエス様の墓が空っぽだったんだ、イエス様は復活したんだというふうに証言しても信じることができなかった。そしてこの女性たちも実はイエス様の遺体にこういう塗りに行った、わかりますか皆さん、死体にこういう塗って、まあ、ミイラ化するための一つ の手段なんですけれど、こういう塗りに行ったということは復活を信じてなかったということですよね。生きてるんだったらその油塗る必要ないじゃないですか。だから弟子たち、この熱心なイエス様のそばにいた忠実な弟子たちでさえイエスの復活を信じていなかった。ここにおられる皆さん、イエス様の復活の話聞いたとき最初から信じることができたでしょうか。多分信じられなかったんじゃないかと私は思います。人は死んだらおしまいなんですよね。復活するなんてことはありえない。医学的にも科学的にも説明は無理なんです。でも天地万物を作られた神様だったら不可能はないんだと。神様なら死人を蘇らせることもできるってね、最近マジでって言うんですけど、マジで信じることができたらもうそれは私たちのうちに神様がなしてくださる奇跡だと私は思うんです。理性では無理なんですよ。もうそのことが信じられる自分が今ここにいるとしたら、それは神様がそのようになしてくださった、皆さんのうちになしてくださった大きな奇跡だということで、本当に感謝すべきだと思います。私は洗礼受けても40年くらいになりますけれど、いつも思うんですね。信仰とは不信仰との戦いであるって。目に見えない神様の力、神様の存在を絶えず信じて生きること、そして日々の生活の中に神様が介入してくださっていると認識し続けること、これはクリスチャンとしてそうあるべきなんですけど、それが難しい。なぜかっていうと、それらは人間の自然な感性に逆らうことなんです。私たちは目に見えるところ、触れるところ、感じるところで行動し判断してしまう。でも私たちクリスチャンは神様の御言葉に沿って、そして神様の万能の力を信じて生きるように私たちは求められています。今日のこのメッセージのポイントをお見せするの忘れてましたね、はい、聖書の中にね、いくつかの約束がありますけど、そのうちの4つを紹介してみたいと思うんですけれど、一緒に読みましょう。いいですか。1番目の約束、はい、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。皆さん、自分の家族が救われるっていうふうに信じておられるでしょうか。よくね、教会、奥さんだけが来てる 教会って結構多いんですけれども、よくそういう人たちがこう言います。私の夫は聖書に全く関心がないんです。話しても分かってもらえないし、話しても拒絶されるのがオチです。しつこく話したら気まずくなるから、私はもう聖書の話してないんです、っていうような話結構あちこちで聞く。ですから何かこう恐れや先入観が邪魔をしてしまっていて、 この御言葉を信じないで歩んでいる婦人たちたくさん出会っています。で、2つ目の約束、読んでみましょう。はい。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。これらのものと出てきますけれども、これは衣食住に関わる日々の必要ですね。でもそれだけじゃなくて、進学のことだったり就職や結婚のこと、あるいは仕事がスムーズにいくこと、人間関係がうまくいくこと、そういったいろんな必要をここに加えることができると思うんですけれども、そうしたことが与えられるって、そうした必要が満たされるんだっていうふうにこうイエス様が言っている、そのことを皆さんは信じきることができるでしょうか。3つ目の約束いきますね。一緒に読みましょう。あなた方が年を取っても私は同じようにする。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から選ばれたものよ。運ばれたものよ、ごめんなさい。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出す。救い出すですね。白髪になっても私は背負うって、すごい約束がここに書かれてあります。日本は高齢者が増加しています。先日 の人口調査でも65歳以上が 27.7% で、私もその仲間に入ってますけど、ね、そういう中で老後への不安を抱えて生きている人が多い。年金は大丈夫かって、足りなくなるんじゃないか、ね、もちろん知恵を用いて未来への備えをすることも必要です。でもこれを読んだ時にね、私の寿命さえ主の御手の中にある、この地上を去る日まで、ね、主は背負うって書いてある、その約束を信じて生きていく、それが私たち65歳以上の人に求められてるんだと。そして最後の4つ目の約束を読みましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。老後は大丈夫なんだって話しましたけど、ここすごいですよね。老後も超えてますよね。たとえ私たちのこの肉体が尽き果ててもイエス様の身元、天の御国に帰ることができる。そして私が生きている間に神様、イエス様の再臨があるのかもしれない。だからもう生まれてから死んだ後に至るまで全部保証されている、全部の必要を満たされるんだっていう約束が聖書には書かれてある。私たちはこれらの主の約束を信じて主に信頼して生きることが求められているね。弟子たちは復活を信じることができなかった。でもその弟子たちを不信仰だと私たちは責めることができるでしょうか。私たちも今掲げたような全ての約束を本当に信じきって生きているでしょうか。だから私は言ったんです、さっき、信仰っていうのは不信仰との戦いなんだって。これは本当に心に留めておかれるといいかなっていうふうに思います。15節で、イエス様がこの2人の弟子に近づかれたことが書かれてあります。イエス様は神様ですからね、彼らの心の中に何が起きているか全部分かっていて、そしてこの弟子たちを放っておかれなかった。彼らを慰め、 励ますために近づかれた、ね、イエス様は愛ですね。そして25、26節を読みします。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。その後も読みますね。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエス様が不信仰な弟子たちをたしなめておられる。でもまだこの時点では弟子はまだそこにいるのがイエス様だと気づいていない。そしてイエス様は弟子たちに向かって心の鈍い人たち、信仰の目、霊的な感性を持って物事を捉えられない鈍い弟子たちのことを言っています。でも心の鈍い者たちって、それは私たちのことでもあるんです。預言者の言葉を信じないと叱責した後に、聖書全体からご自身について書いてある事柄について彼らに解き明かされた。おそらく多分ね、2時間ぐらい講義をされたんじゃないかなって私は思うんですね。で、どんな話をされたのかなって思うと、私はなんか胸がワクワクするんですけど、おそらくね、例えばアダムとエバが罪を犯した後にイチジクの葉で腰を折ったっていう場面ありますでしょ。あの後に神様が皮の衣を着せてくださったっていうふうに出てきますけれども、これが彼らの裸の罪の恥を覆うために動物の血が流された、だから皮の衣を着せたんですけど、実は皮の衣を着せたということは動物の血が流された、すなわちこれが十字架の死を予表している、予言しているものなんですよっていうような話をされたのかなとか、あるいはイザヤ書の53章に、ね、悲しみの人で病を知っていたって、あそこは十字架にかけられる受難のキリストのことを予言しているんだっていうようなところをこう一つ一つ解説しておられたんじゃないかなっていうふうに思いますね。イエス様が語られたストーリーの中心はご自分について書かれてある事柄と言ってます。十字架による救いの技、罪深い人間の歴史とその人間たちを救い出そうとする神の愛と許しのストーリーを聖書全体から語られていたんだと私は思います。16節に、しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。ここね、私いくら読んでもなぜこう最初はイエス様だと分からなかったんだけど、ある瞬間に急に、あ、一緒にいるのがイエス様だって気がつくっていうのが理解ができないんです。なぜなのか。で、私はすごく気になって仲介書、日本語、英語、フランス語全部読んだんだけど、誰一人としてこういう理由でこういうことが起きてんだって説明、納得できるような解説は出会ってないんです。きっと誰にも分かんないんだと思うんですよ。ここ皆さんどう思います？最初はイエス様だと分からないんだけど、ある瞬間に分かるんですよ。今日のルカの24章の30節では、イエス様が食卓でパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された、その時点で彼らの目が開かれイエスだと分かったって書かれてあります。それで同じような場面がまだあるんですね。1番目の場面が今日の場面で、2番目の場面がペテロたちがお魚を取りに行って全然取れなくって、そしてイエス様の言葉に従ってもう一度お魚取りに行った時におびただしい魚が取れた、その瞬間にイエスを気づいたっていう場面が2つ目ですね。そして3つ目の場面は マグダラのマリアがイエス様の墓のところで、イエス様の墓が空っぽだったんで、私の愛するイエス様を誰かが取っていってしまいましたって泣いてたところにイエス様が現れて、最初わからなかったんですよ。でもイエス様がマリアって呼びかけた時にイエスだってわかるんですよね。これ似たような話が3つ出てくる。最初のこのパンの奇跡の場面は、あのイエス様が以前あの、ね、少ない魚とお魚でたくさんの人に食事を与えたというあのパンの奇跡をなされた時に、その時にパンを取って天を見上げて祝福したっていう場面があるんですが、その出来事を思い起こしてたんですよ。その時にイエスだって分かったんですよ。イエスだとアイデンティファイ、英語だとアイデンティファイ、イエス様なんだって分かったんですね。でペテロの場合も過去にイエス様の御言葉に従った時にいっぱいお魚が取れた、その出来事を思い起こした、過去の奇跡の出来事をとリンクしたんですね。でマリアの場合はイエス様が自分の名前を呼んだその声色トーンの中に愛する主イエスを思い起こしました。いずれの場合もかつてのイエス様と自分とのパーソナルな関わりを思い起こされることがきっかけで、この人はイエス様なのだと気づかされるのです。あの時に私と共にいてくださったイエス様、その過去の出来事を思い起こした時にこの傍らにいるのがイエス様だと気づかされたんですね。でもこのように本当にイエス様が共におられるっていうあの体験をしていくっていうことはとってもイエス様がいてくださるから、いたからこんなことが起きたんだっていう体験を続ける重ねるということは本当に大変なこと、大切なことだと私は思います。今日のこのお話、エマエへの途上っていうふうに言われるんですけれども、今日のストーリーは私たちの人生の歩み、信仰の歩みとなぞらえることができます。エマエへの道は私たちの人生の道でもあります。主はいつもどんな時も私たちと共におられる。エマエへの道、イエス様が共に歩んでくださっていたように、弟子たちと共に歩んでくださっていたように、神様は、イエス様は私たちと共に歩んでくださっている。そして私たちの置かれている状況も知っておられるし、私たちの思い、私たちの希望や期待や逆に失意や落胆や痛みや悲しみも全部知って歩んでいてくださる。これとっても大事なことだと思うんです。皆さん、マジックミラーってご存知ですか？こちらから見ると鏡で自分の姿が映ってるんですけど、反対側から見ると自分の姿が見えている。マジックミラーの向こうに神様がいて、そして私たちの一挙一動どころか心の動きの一部始終を全部知っておられる方がいる。私たちの必要を知り答えようとしておられる方がいて、心配するな、信頼して歩めと励ましてくださっています。私たちの人生は決して平坦ではないです。信仰を持たれた後も平坦ではないです。多くの戦いがあります。厳しい現実を突きつけられてひるんでしまう時もある。長い間祈っても状況が変わっていかない、そういう中で忍耐を強いられる場面もある。エマオへの道は信仰の道であります。神様をよりよく知る道、戦いの道でもある。でも私たちが神様がいつもいるっていうふうに感じることができなかったとしても、エマオの弟子とイエス様が共に歩いてくださったように、イエス様は私たちと共にいて歩んでくださっているのです。 ここはとっても大事なポイントだと思いますね。で、今日のメッセージの要点を3つにまとめてみようと思います。イエス様は復活して今も生きておられます。私たちは死んだ偉人の墓を崇めているわけではないんです。死んでよみがえった方と共に生きているんです。その方が世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと私たちを励ましてくださっている、その方が共に歩んでくださっているのです。二つ目のポイントは、私たちが実生活の中でイエス様を体験していくことの大切さですね。弟子たちが一緒にいるのはイエス様だと気づいた場面の話をしました。私の人生においてイエス様が関わってくださったんだと分かる体験をするっていうのがとっても大切なことだと思います。4月1日の洗礼式の3人の方々の証を聞いて、3人3様でしたけれども、でもそれぞれの方の人生に神様が触れてくださったのだという証を聞いて、私は本当に感動を覚えました。でもあれが最後じゃないんですよね。これからもいろんな体験を通して、その中にイエス様が、神様が共にいてくださっているから、こういうことが起きたんだっていう、そういった神様にこう本当にこう感謝を捧げる、そういった体験を積み重ねていくことが大切だというふうに私は思います。暗闇の日が襲ってきた時に、過去の生活の中で表してくださった主の恵みの技を思い起こすことが大切です。あの時不思議な方法で介入してくださった主は、今回もまた来て助けてくださる。過去の実生活の中で主が成してくださった恵みの技を思い起こすことはとても大切なことであると思います。そして3つ目のポイントは、御言葉によって歩むという、私たちクリスチャンの信仰生活にとって一番大切なポイントです。日々御言葉に親しむことが大切なんですね。私たちはこのエマオの道を歩いていた弟子たちみたいに、イエス様から直接聖書講義を聞くことはできません。しかし、いろんな方法で聖書を学び、神様の声を聞くことができます。御言葉が語られる場所に出ていきましょう。礼拝、あるいは聖書研究や祈祷会に参加することはとっても大切だと思います。またデボーション、ご存知だと思いますが、ご自分で聖書を読んで、そして本当にその内容をこう瞑想し、そして祈り、神様に語る御言葉を媒体として神様との交わりを持つ、その時ことを本当に大切にしてほしいなというふうに思います。私たちが御言葉に接するとき、助け主聖霊が私たちと共にいて、御言葉を解き明かしてくださいます。エマオの弟子たちがイエス様と歩いていて、そしてイエス様が姿を消した後に、弟子たちの口から、私たちの心は内に燃えていたではないかと、このかつてのそのエマオの道を歩いていた時のことを振り返っています。イエス様が共にいるとは気づかなかった。でも振り返ってみたら、イエス様がいた時に心が燃えていたって言ってるんです。私たちはどうでしょうか。イエス様の身代わりである助け主である聖霊が共にいて、御言葉を理解できるように助けてくださいます。そして私たちもこの聖霊の働きによって、イエス様の臨在を感じて心が燃えるような体験をすることができます。そしてイエス様が共に 歩いている、共に歩いてくださっているイエス様を身近に感じることができると私は思います。私たちの人生の究極的な目的は何でしょうか。全てのクリスチャンに共通の目的、人生の目的、それはイエス様をより深く知ること、知り続けることであると私は思います。エマオへの道、それは私たちのこの地上における信仰による歩みなんですけれども、そのエマオへの道は私たちが天に帰ってイエス様と実際に再会するその時まで続いていきます。皆さんはエマオへの道のその途上にあるんですけれども、ここにおられるお一人お一人のエマオへの道が祝福されるように祈っていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日このようにしてさくらチャーチの皆様と共に礼拝を捧げ、またルカの24章からあなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝します。神様は私たちといつも共にいてくださいます。しかし私たちの側では共にいるということをいつもいつも感じることができない、そういう私たちは霊的な鈍さを持って生きているのです。主よ、そのような私たちがあなたの臨在をより身近に感じるために、主よどうぞ御言葉に親しませてください。祈りに専念すること、それをさせてください。主よ、そうする中でさらに私たちのうちにあなたが本当に共におられることをより身近に感じることができるように変えられていくと思います。さくらチャーチのお一人お一人の上に生きておられるイエス様がさらに主よ身近な存在となり、一人一人の信仰生活が本当に祝福され、また教会としても成長していくことができるようにあなたが働いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。